こんばんは、林香織です。今日は5月の29日、時刻は22時11分を回ったところです。ここ数日、割合、全国的にそうだと思うんですけれども、結構涼しい日が続いてましたね。ただ、今日は、熊本に関して言うと、久しぶりに結構気温が高い一日でしたね。もう、明後日で5月も終わってしまうので涼しいとか言ってる時期ではないなとも思うんですけれども、ただ自分自身は割合暑がりの方なので、別に暑くならなくてもいいのになと思ったりもします。さて、今日のお話なんですけれども、先週のお出かけネタの続きで、先日の霞ヶ関の、官庁街にもこんなお店があるというちょっとそれに関連したような形のお話になるんですけれども、昔は割と簡単に中に入れてくれた建物に、今は入れなくなっているという話をその時しましたが、そうはいつも、展示施設として、一般開放しているものもないわけではないということで、そういったものをいくつか訪れてきましたので、その、写真なんかと一緒にお話をしようかなと思っています。で、今回は2つ、訪れたんですけれども、そのうちの1つ、まず最初に、法務省の、法務資料展示室っていうところですね。その霞ヶ関界隈の中で今唯一この赤レンガの古い建物が残ってる、それが法務省なんですけれども、写真1枚目ですね。なかなか立派な綺麗な建物が建っています。で、関東大震災の時にでも壊れなかったという、頑丈な建物だったということで、ただ、さすがに戦争の時には中はほとんど焼け落ちてしまったらしいんですけれども、外観は、そのまま残ってたということですね。で、幾分改装をして、今に至っているということです。でもちろんこの建物自体も使ってはいるんですけれども、法務省の、機能そのものはこの横にある新しい建物の方に移っていて、こちらの方は、図書館とか、で使っているということですね。で、そちらの資料室、早速中の方の写真載せてますけれども、大雑把に言うと、中はその法務省の歴史、それからいろいろな過去に起きた、事件とかの、資料ですね、主だったところのものを入れてあったりします。それからあとはこの、古い建物に関しての資料ということで、どんなふうに建築をされていったのかとか、そういったものが展示されているということになります。で、この資料室があるところ自体はもともと食堂だったんだそうで、でその古い写真が残っているのをもとにリニューアルしたということでした。で、内装に関しては当然新しいものなので古い面影とかがあるわけではないんですけども、一部そのもともとのレンガの壁が見えるところ、この写真でいうと5枚目ですね。ちょっと展示パネルなんかが並んでいるところで、真ん中にちょっと症状みたいなのが写ってるんですけれども、これはこの建物の外観がその文化財として登録されているということの、その登録証になっています。それから法務省というと、去年からですけれども、裁判員制度というのが始まっていて、その PR ということで、こういう、裁判員子というゆるゆるキャラに分類されているものですね。なんとなくこの微妙な可愛いというには微妙なこのキャラクター、当時の大臣がこの中に入っていたというそんなものが展示されていたりもします。はい。で、今度はここを出て、次に向かったのが文部科学省ですね。で、 そうですね、実はちょっとこの間にというか、農林水産省にも展示施設があるので行ったんですけれども、残念ながら模様替えというか展示替えということで見ることできなかったので、文部科学省の方に行ったということになります。でこちら、建物の外観はちょっと大きくて入ってないんですけれども、まあ、入り口のところの写真ですね。もともとその文部省があった建物を、まあ、一部だけ残して、で残りの部分には高層ビルが建っています。でそこはまあ、この霞が関の、まあ、中央官庁だけではなく、まあ、普通の会社のオフィスなんかもあったりして、まあ、抱き合わせて再開発をしたということになるんですけれども、まあ、その中で古い建物も一部残っているということですね。でそれをリニューアルして、中が展示施設になっているということになります。でまず最初に、あるのが、この建物の3階になるんですけれども、文部大臣室ですね。でここで、まあ、今までの大臣が執務をしていたという部屋になります。ちなみに初代この部屋で、執務をした初代はなんか鳩山一郎さんだという話でしたけれども、それからあと、そうですね、中はその文部省の歴史とかいろんなものが展示されてるんですけども、まあ、こういう建物の中でも結構面白い、展示の仕方をしてるかなっていうところで、まあ、その大臣室の次の写真なんかはこれ、まあ、学校教育に関する展示ということで、まあ、ちょっと、まあ、黒板っぽい、感じのパネルですね。それから、まあ、ちょっと古い、教室みたいな感じ黒板じゃなくてホワイトボードがあったりしますけれども、で、まあ、その中には、今までのと言ったらいいのかな、まあ、古い、文房具なんかがね入っていたりもします。それから、まあ、学校給食がどんな風に変わっていったかとか、そんな展示もあったりしますけれども、であとその部屋の出口のところには、まあ、いろんな人のサイン色紙ということで生きる力ってみんな書いてあるんですけれども、まあ、左側の方はノーベル賞の受賞者の人のサインだったり、あとはそうですね、ちょっとこれからこの写真大きくても見えにくいんですけれども、右側の方はスポーツ選手が入ってたりしますね。でその次の部屋はそのスポーツ関係の展示ということでいろいろ並んでいたりします。一応この文部科学省というのが、まあ、日本語の名前では出てこないんですけれども、まあ、英語で言うと、エデュケーション、カルチャー、スポーツ&サイエンステクノロジーだったかな。だから一応英語の名前ではその省の名前にスポーツというのも入っていたりします。あと文化とかも入っているということですね。でまあそういういろいろな、スポーツ振興策があったり、それから世界大会とかオリンピックなんかに出た人たちの、まあ、ユニフォームがあったり、でこの真ん中の写真ですね、ユニフォームが写ってますけども、中には、この夏選挙に出ると言われる人らもあったりして、ちなみにこの展示そのものは時々入れ替えてるそうなので、その選挙がある頃には変わってると思うんですけれども、それからあと、国体の、まあ、キャラクターとかね、そういったものも展示されてます。これも、まあ、どっちかというとゆるキャラに分類される類のものなんでしょうけども、ということですね。それから終わりに近づいてくると、科学技術に関する展示ということで、まあ、今の文部科学省というのが昔の文部省と科学技術庁が、まあ、くっついたものということで、まあ、こちらの方には科学技術に関する展示というのがあります。で、まあ、日本のその科学の歴史みたいなものがあったりするわけなんですけれども、その中で、まあ、いろいろとね、なんかその分子模型 の写真じゃない、実物があったり、あとはそうですね、味の素の発見の話があったりして、その当時の古いグルタミン酸の結晶なんかがあったりするんですけれども、こんなとこにこんなものがあるのかと思ったものとして、この写真に載せている、切り箱というのがあります。切り箱というのは何かというと、宇宙から飛んでくる、まあ、放射線の類ですね、宇宙線っていうんですけれども、それがどんな風に飛んでくるのかを目で見えるようにした装置なんです。で、 この写真をちょっと大きくしてみると分かるかと思うんですけれども、この箱の中に、まあ、ちょっと雲みたいなものが見えますよね。で、あの直線状の雲みたいなのが見えるかと思うんですけれども、これがちょうどその宇宙から飛んできた、まあ、その宇宙船といわれる粒子の飛んでいった軌跡だから、このちっちゃな飛行機雲というとちょっと違うんですけれども、まあ、そういった装置ということですね。どっちかというと自然科学系の博物館なんかにあったりするものなんですけれども、こんな霞が関の真ん中にそんな装置があるということで、ね、ちょっと、うん、面白いなと思ったりもしました。といったところでね、まあ、今回は、うん、この、まあ、霞が関にある、まあ、一般に開放されている施設ということでちょっとお話をしてみました。で、そうですね、で多分また7月頃にこの辺り行くということになると思うので、その時は今回ちょっと訪れることができなかった農林水産省とかも行ってこようかなと思ってるんですけども、他にそうですね、あの予約をしないと入れないんですけれども、国土交通省の建物の屋上にその屋上庭園があるということで、そういったところも行くことができるようになっているということです。それでは今回はこれでおしまいにします。林香織でした。